お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカのおもちゃメーカーマテルは今週、新たな商品として自閉症を持ったバービー人形を発表しました。自閉症に伴う特徴を再現した特別なデザインが施されています。非定型的な発達を脳や神経の違いによる当然のものと考え、個性と捉える概念、ニューロダイバーシティへの理解を子どもたちに伝えることを目的とした商品ですが、自閉症の当事者や支援者からは様々な反応が寄せられています。You can't be what you can't see. 目に見えないものにはなれない。マテル社はこの概念こそが自閉症を表現したバービー人形を開発した理由だと話します。同社はこの新しい人形を俳優で障害者権利活動家のクロエ・ハイデンさんに贈りました。ハイデンさんは SNS でその喜びを発信しました。子供の頃、どこを見ても自分のような姿を見つけられませんでした。メディアでもおもちゃでもです。ですから今こうしてバービーと自分を重ねられることには本当に驚きます。これが小さな女の子たちに与える影響を考えるととてもワクワクします。この人形にはニューロダイバーシティの人を表現したデザインが施されています。例えば肘や手首を可動式にすることでスティミングや自己刺激行動と呼ばれる発達障害を持った人の一部に見られる体の動きが表現できます。また、視線は直接目を合わせるのではなく、少し反らしたデザインになっているほか、感覚処理やコミュニケーションに関連するアクセサリーも付属しています。この人形は、様々な肌の色や体格、病気や障害など多様性を表現したファッショニスタシリーズに新たに加えられたもので、自閉症当事者の支援団体、自閉症セルフアドボカシーネットワークの協力のもと開発されました。イギリスのダラム大学で社会発達心理学を専門とするモニーク・ボザ准教授は、これは重要な一歩だと評価します。防音用のイヤーマフをつけたり、AAC と呼ばれる意思疎通のための機器を持ったりしたバービーを見て、心から喜ぶ自閉症の子どもたちは大勢いるでしょう。自らの経験を映し出し、そこに自身を重ねられることには大きな意味があります。一方で自分の子どもには買い与えないと話す人もいます。発達科学者で母親でもあるクリスティン・サマーズ博士は自身も自閉症を持っています。博士は先日インスタグラムで自閉症の視覚的な雛形が作られることへの懸念を声にしました。こうした型ができた瞬間、自閉症の子どもたち、特に女の子はそれと比較されるようになります。もう一つの問題は、これが自閉症の正しいあり方を作り出してしまうことです。もし自分の症状がこの人形とは違っていたら、例えば AAC を使っていなかったり、目に見えるスティミングがなかったり、あるいは特性を隠すマスキングタイプだったりした場合、この人形は包括性を表しておらず、むしろあなたは正しい自閉症ではないというメッセージになってしまうのです。しかし、自身も自閉症を持つコンテンツクリエイターのエリー・ミドルトンさんは、この人形は自閉症の捉え方が広く変化していることを示していると語ります。つい最近まで自閉症は白人の男の子、男性特有のものだと思われてきました。スペクトラムではなく一種類しかないものだと見なされていたのです。しかし社会はようやく女性も有色人種も大人も自閉症になり得るのだと理解し始めています。それが形になったのだと思います。一方で、このバービー人形は包括性を広げるどころか、逆にステレオタイプを誇張してしまうのではないかと危惧する声もあります。ボザ准教授は、すべての表現と同じように、これも万能ではないと指摘します。
There will also be
このおもちゃに自分自身を投影できず、代表されているとは感じられない自閉症の人々も必ず一定数存在します。一つのおもちゃが全員を代表することなど不可能なのです。また、これまでの研究から極端に痩せ細った人形だけで遊ぶ子どもたちは自己認識に影響を受け、痩せ願望が強まることも分かっています。今や女の子のおもちゃを象徴するような存在であるバービー人形は、1950年代の誕生以来、さまざまな職業やアイデンティティを表現してきました。そしてこの新製品は、世界中で自閉症に関する政策が策定される中で登場しました。オーストラリア自閉症啓発協会の CEO で、自閉症を持った成人の親でもあるニコル・ロジャーソンさんは、当事者たちの間でも意見が分かれるとしつつも、これが自閉症の人々の生活を改善する意味のある進歩だとは考えていません。正直なところ少し呆れてしまいました。国内外で自閉症コミュニティが直面している大きな困難を考えると、人形一つでは何も変わらないのです。こんな人形ができてよかったと受け止めることは大切です。でも、取り組むべき深刻な課題に目を向ける必要があります。1年前、オーストラリア政府は初の国家自閉症戦略を打ち出しました。計7年間の計画の第1段階には4230万ドル以上が充てられています。しかし、ロジャーソンさんは多くの当事者たちは今、不安と緊張の渦中にいると話します。NDIS 国民障害保険制度のコスト超過が議論される際、自閉症が頻繁に話題になります。政府は費用を抑えようと必死で、自閉症の子どもたちへの早期支援や教育のあり方を大きく変えようとしています。こうした変化、政策の変更は今まさに起こっていることですが、先行きは大変不透明です。当事者たちは大きな不安を感じているのです。以上、SBS ニュース、カミル・ビアンキのリポートを SBS 日本語放送、尾道圭人がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。